昨年の4月から第2日曜日ですね、日曜日の9時の礼拝はファミリーチャペルを行っています。今日もこの前にそのファミリーチャペルを守ったんですけども、その関係でですね、この11時の礼拝も普段のマタイの福音書の連続から少し離れまして、この家庭の中で起こる夫婦のこととか子育てのこととかですね、そういうことを中心としたお話をさせていただいています。で、今日は、創世記に出てくる、イサクとリベカ夫婦、彼らの家庭に、注目しながらですね、ご一緒に考える時を持たせていただきたいというふうに思います。先ほどお読みしました、創世記の第24章を開きながら、お聞きいただけたらと思います。ご存知のように、このイサクという人は、お父さんがアブラハム、お母さんサラですから、イサクとリベカはですね、ある意味で、信仰的な背景からするならば、本当に理想的な家庭の中で育てられた、それぞれだったというふうに言えると思います。ところが、後でお話しますけれども、その二人によって始められた新家庭は、理想どころかとっても複雑な問題をはらんでいました。実はそうした課題の多い家庭となった理由、それを解く鍵が、今日の創世記24章の、二人の出会いの箇所に出てきているのではないかなと思うんですね。24章の67節を、見ていただきたいと思うんです。ここを見ますと、創世記はですね、いくつか私たち気になる情報を伝えています。まず一つ目は何か、イサクがリベカを母サラの天幕に彼女を案内したと。いうふうにある点ですね。この時イサクは一体何歳だったんだろうか。25章、今日読みませんでしたが、25章の20節を見ていただくとそれがわかりますが、彼は40歳でした。その40歳の男性がどうしたかと言いますと、リベカをお母さんのサラの天幕に案内して、そして67節の最後のところ、イサクはリベカを愛した、亡くなった母に代わる慰めを得た、ってあるんですね。亡くなったお母さんに代わる慰めを得たっていう言葉です。40歳、結構な年ですけれども、結構な年なんて言ったらあれですが、40歳になった後もですね、このイサクという人は、お母さんを亡くしまして、そのお母さんを常に、慕い求める、そういう人だったのかな。そんなことを創世記は見逃さなかったわけですね。で、もう一つ興味深いことがあります。創世記において、この24章の67節以前のところでは、夫婦の関係、夫婦の約束を表す言葉に、知るというヘブライ語、ヤーダーという知るという言葉が当てられているんですが、創世記の第2章のところ、アダムとエバのところも、アダムはエバを知ったというふうにあります。ところが、聖書を見ますと、ここでは愛するって言葉が使われている。愛するっていいことじゃないか。いいことなんですけれども、ヘブライ語を調べますと、感覚的な愛、恋愛を表す、アーハブという、言語が使われているんですね。少し、うがった見方かもしれませんけれども、イサクという人は、この知るってことは、愛するっていうふうに言い換えてもいいんですけれども、もともとその結婚の関係を知るっていうふうにずっと表してきたんですけれども、ここではアーハブ、愛する。人格的にリベカを知ろうとするよりも、お母さんの死によってぽっかりと空いてしまった心のこの隙間をですね、リベカを持って、ちょっと意地の悪い言い方をするとすれば、言い方かもしれませんけれども、ちょっと彼女を利用するような形でですね、埋めようとしたんでしょうか。で、そのことを伝えるように、67節を見ると、亡くなった母に代わる慰めを得た。母親の代役のようにリベカを受け止めたっていうことでしょうか。ところで今日は、新約聖書の方では、マタイの福音書の19章を読ませていただきました。そのイエス様の言葉を読ませていただきました。イエス様は、それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となると。旧約聖書の創世記の初めに出てくるその箇所を引用しながらお語りになったんですけども、そこでイエス様が強調された点、それはどういう点かというと、 夫婦が結ばれる前に、まず夫も妻も、まず自分たちの父母を離れることが決定的に大事ですよっていうことを、イエス様は説かれたわけですね。いかがでしょうか。創世記戻りますけども、イサクはこの点、もしかしたら弱かったかもしれない。ついでにもう少しお話したいんですが、今日25章の5節6節を読みました。ここで父親のアブラハムが新しく誕生したイサクとリベカの家庭のために何をしたかですね。アブラハムは兄弟喧嘩や争いが起こらないようにということで、まあ、先回りして他の子供たちに財産を分与し、物理的にこのイサクとリベカからこう遠ざけたわけですね。もう無菌室に入れるようにこの息子を保護するような、まあ、そんな印象を受けるわけです。今日読みませんでしたが、この創世記の24章の一番最初のところを見ますと、アブラハムが主導して、お父さんが主導して、お嫁さんリベカをこのイサクのところに連れてくるわけですね。まあ、実は今日、この説教のタイトルは、どういうふうにしようかなと思ったんですけども、親離れ、子離れっていうふうにしました。イサクとリベカの家庭に学ぶっていうふうにしたんですけども、私たちはこのイサクとリベカの家庭からどんなことが学べるんだろうか。創世記はこういうことを私たちに伝えることを通して何を私たちに受け止めるように願ってるんだろうかっていうふうに考えました。まあ、昨日教会の若い、カップルが結婚式をここでしました。本当に祝福された式でしたけれども、その結婚式をするときに必ずですね、課題図書を私は読んでいただくんですね。二人で読む教会の結婚式、大切な十二のことっていう、まあそういう本です。で、この本を書いた著者は牧師で、もう年間、ホームページを見ますともう何十組もの結婚式を指揮される先生ですね。もうベテランの先生です。で、実はその本の中に、良い夫婦になるための秘訣っていうのが書かれているんですけども、もっと正確な言い方をするならば、良い夫婦になるための秘訣は何かと、それは簡単には言えないけれども、そういうふうに前置きした上でですね、それに近いものはあると、その先生はおっしゃる。じゃあ、それに近いものは何かっていうと、いつまでも夫と妻でいることだっていうふうに、その先生は言うんですね。なんだ、そんなことかと思いますけれども、まあ、その先生はそういうふうに書いていました。ただ私は牧師をしていて、そして私も結婚して何年かなりますけれども、なんかこの先生の言葉は何かこう説得力を持ってですね、私の心に響いてくるような感じがするんですね。で、それ以上に今日の新約聖書に出てくるイエス様の教えと響き合っているように思います。イエス様が強調された父母を離れるとは言い換えれば、いつまでも互いが夫婦でいるっていうことですよね。まあ、このことについてしばらく、今日ご一緒に考えてみたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。夫婦の関係って、どういう関係なんだろうか。一言で言いますと、夫婦というのは、相手があって初めて成立する関係ですね。当たり前ですけれども、夫は自分一人で夫になれないわけです。妻がいるから、夫になれるわけですね。同様に妻も夫がいるから妻になりますね。自分には夫はいませんけれども、私は妻ですっていう、ちょっと変な感じです。ちょっと変というか、全然変ですね。それはありえないわけです。誰々さんの夫であり、そしてまた妻は誰々さんの妻ですね。で、そうした見方を、なんていうかな、そうした見方を変えるならば、この、ちょっと見方を変えますと、こうした、夫婦というのはもともとそうした性質を持つ関係ですので、それを意識する、そういう関係を意識する、実質夫婦の関係が常に維持されるためには、どうしたらいいかというと、やっぱり夫は夫として、また妻は妻として、互いに対してしっかりと向き合ってるっていうことが、前提なのかなと思うんですね。なぜかというと、妻は夫がいて初めて妻になるし、夫は誰々さんの妻で自分は夫、妻がいるから自分は夫になるわけですね。ところが現実はと言いますと、結婚してしばらくするとこの基本が結構こうグラグラしてくるのではないかなと思うんですね。 別の言い方をしますと、夫婦の間に何かがこう入ってくる、割り込むことが起こってくる。そしてこの時まさにですね、今日のイエス様の言葉にありますように、父母を離れる、親離れする、また子離れするっていうことが問われてくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回ファミリーチャペルのビラにも書いたんですけれども、例えば生活をしていますと、皆さんのお家はわかりませんけれども、まあ、うちもそんなあまりそういうのないと思うんですが、あなた、私と両親とどっちが大事なのっていうふうに、こう妻から聞かれる場面に、尋ねられる場面に出くわすかもしれませんね。あるいは逆に、お前、俺と子供とどっちが大事なんだと言いたくなるようなことも起こるかもしれない。で、そうした時にもう一度イエス様がおっしゃった、この父母を離れる、この基本に戻ること、もう少しわかりやすい言い方をするならば、互いが夫と妻の関係に生きているかどうかを、まあ、振り返ること、その立っているところをもう一度確認すること、そのことをイエス様はここで教えておられるのではないかなと思うんですね。少し考えてみたいと思うんですけども、例えば、妻が夫に対して、あなた、私と両親とどっちが大事なの、まあ、そんな強く言わないのかもしれませんが、どっちが大事なの、質問してくるような時ですね。まあ、先ほどご紹介した本にも書かれてるんですけども、まあ、こうした時によく使う手は、当然だろう。もう両方に決まってるじゃないかって、こういうふうにまあ答えるって言うんですね。もちろんそれは嘘ではありませんね。妻も大切ですし、そして両親も大切であります。ですから、もうどっちがどっち言えないわけです。でももう少しこう掘り下げてですね、妻がそういうふうに質問せざるを得ない。私と両親どっちが大事なの？その聞いてきたその気持ちって一体どこにあるのか。で、その妻が夫に確認したいことって一体何なんだろうか。で、それは、どっちが大事か以上にですね、あなたは私の夫なの？っていうのを確認してんじゃないかなと思うんですね。私説教の準備をしながら、いろんなことをこう思い出したんですけども、結婚して間もなくの頃ですね、私の母は4月29日が誕生日なんですね。いつもお休みでしたですから。ですから結婚する前もですね、4月29日、まあ、天皇誕生日で、それでその後も国民の休日ですけれども、29日になると、戻ってですね、まあ、お祝いに戻るわけですね。お祝いも兼ねて、そして戻るわけです。そして結婚した後も、まあ、お休みですから、お祝いを兼ねて、その日には、まあ、実家に帰るようにしていました。まあ、私にとってはお母さんの母親の誕生日ですし、まあ、大事な日でしたから。で、子供が、私たちの夫婦に子供が与えられた後もですね、4月29日になると、まあ、子供を連れて押上げの実家に戻るわけですね。ところが決まって、ちょっと恥ずかしいんですが、帰りの電車の中で私たちの、夫婦がですね、険悪なムードになるんです。で、しまいに子供たちがそのことをよくわかりまして、おばあちゃんの誕生日はいつも喧嘩するねってこう言われてしまうほどになったんですけれども、何が問題だったのかなと。結婚した頃はよくわからなかったんですけども、でもしばらくしてですね、ちょっとわかってきたことがありました。で、それは実家に帰ると、いつの間にか私が母親の子供になってしまうっていう、その辺が問題だったらしいんですね。つまり実家にいる時の私の姿が、そんな力込めて言う必要ない。妻の目からすると、なんか夫ってよりも、まあ、姑の息子としか映らないっていうんですね。夫なのに、子供もいる父親なのに、まるで自分が子供のように振る舞っている。まあ、結婚して間もない頃、それが当たり前だと思ってましたので、よくわかりませんでした。まあ、ちょっと話題を変えたいと思いますけども。ま、最近つくづく思うんですけれども、私たちの生活のに起こってくることで結構難しいですね。なかなかわかんない。複雑ですね。何を今更と言われるかもしれませんけど、本当に応用問題がたくさんあると思います。今お話した夫婦の関係もそうですし、そして家族の関係もそうですね。 結婚して私たちしばらくしますと、夫も妻もそれぞれの役割が増えてくると思います。夫は例えば仕事が忙しくなります。で、二人に子供が与えられたならば、今度子供のお世話を、まあ、夫婦協力しながらやるわけですけども、特に、妻は母親としての働きが、多くなることだと思います。で、例えばこんなことが起こるかもしれない。夫の会社での責任がだんだん増えまして、妻との時間がなかなか持てない。で、そのような中、妻にとって夫、妻にとっての夫、物理的にも精神的にも疎遠な存在になってしまうような場合があるかもしれませんね。冒頭でお話しましたように、夫がいて初めて妻ということが成り立つわけですから、家庭の中にある会社の社員という男性がいてもですね、その人が夫でないような生き方をしているならば、当然、妻は自分をなかなか妻と意識する機会が、まあ、少なくなっていくんじゃないかなと思います。で、そんな時ふと、私一体何なのかしら、アイデンティティの問題ですけど、私一体何なのかしら、そう思って自分の周りをこう見ましたら、なんかちょろちょろちょろちょろ子供が動いている。子供がいたことに改めて気づかされる。すると、あ、私はこの子の母親なんだわ、と思う。で、そして突然ですね、こうスイッチが入ったように、良い母親であることに自分の存在、価値を見出していく。もちろん、お母さんであるってことは、の自覚って本当に大切ですし、本当に尊いことで、間違ったことでないわけですけども。ただ、ここで私たち聖書に耳を傾けるときに、問題はですね、夫と妻という関係の中で、本来初めて満たされるように神様作ってくださったその関係を私たちにプレゼントしてくださっている。その夫と妻という関係の中で初めて満たされるべき心のニーズが、夫の存在が希薄であるためにどうしても子供との関係の中で満たそうとするところに問題が起こるんだと思うんですね。まあ、先ほどのイサクとレベカの夫婦の場合もそうでした。二人の間に子供が生まれるんですね。皆さんよくご存知です。双子の兄弟でした。お兄さんの名前はエソー。弟の方はヤコブという名前でしたね。で、この二人の性格が正反対。そしてお互いがものすごく仲が悪かったんです。それだけではありません。両親も両親で、夫婦仲がよくありませんでしたので、競争するようにして、夫のイサクはですね、お兄さんの方を一生懸命愛しました。で、妻のリベカは、その夫に負けないようにということで、弟のエソーを溺愛しましたね。で、その結果、二人の家庭は本当に大変な痛みを背負い込むことになったわけですね。まあ、その続きはぜひ創世記読んでいただきたいんですけれども、まあ、今日はちょっとイサクのことばかりこう注目したいんですが、本当は時間があったらちょっとリベカの、さっき読んだ箇所からリベカのですね、私がリベカってこの箇所からこういうことを言えんじゃないかなっていうことをまあお話したかったんですが、ちょっと時間の関係でそれは割愛しました。後で創世記を読んでいただけたらと思うんですけども、先月の第2週の礼拝の時に、ファミリーチャペルの時に、津田塾で非常に人気のあるクラスを担当している村瀬浩二さんの書いた文章を紹介させていただきました。結婚学とか結婚カウンセラーの先生ですけども、村瀬さんはですね、最近の親の子供への過干渉に触れまして、なぜ親はそんなに子供に執着するのか、そういう問題提起をして、で、その理由をですね、ここに彼は述べてるんですね。親が一人の大人として安心して生きていないからではないかって言うんですね。子供との関わりの中でしか自分の存在感を感じることができないのではないか。まあ、ちょっとそれを読んでドキッとしたことがありました。多分そうした家庭の夫婦は、夫という名の会社員、そして妻という名の母親が同居している状態に過ぎないんじゃないか、ということですね。まあ、このことの関連で、冒頭でご紹介しましたその課題図書の中でですね、著者が成人して引きこもりになった人たちのドキュメンタリー番組を見た時のことが紹介されていたです。 引きこもりになった一人の人がですね、お母さんに向かってこんな言葉を語ったっていうんですね。お母さん、私の子供時代は白氷を踏むような毎日でした。あなたの期待を一身に受けて、それに応えようと必死に頑張りました。でも心の中はいつかそれに応えられなくなるのではないか、失敗してあなたを失望させるのではないかという恐れでいっぱいでした。そうやって一流の学校に入り、一流の会社に入りました。でもそこで挫折をしたのです。挫折してみて分かったことがありました。これまでの自分の人生は自分の人生ではなかったということです。私は自分の人生を生きては来なかったのです。本当に心を痛むわけですけれども、このテレビ番組では、まあそうした子供たちの告白を聞いてですね、母親たちが反省して、で最後に、まあこうなったのはもう自分の責任だと。母親としての自分たちの責任だから、もう何年かかってでも元のように戻してあげたい。まあそういうふうに子供たちに告白するそうですね。でもその番組を見ていた牧師はですね、思ったそうです。これもしかしたら、母親の責任だけではなしに、当たり前ですけども、母親の責任だけではなしに、会社員であるという意識が強すぎるあまり、妻に対して夫で亡くなってしまった男性の側の責任がものすごく大きいんじゃないだろうか。私も例外ではないんですけども、ともすると世間の男性たちは仕事を本当に一生懸命第一優先にして、帰宅した後もずっと会社員であり続けることがあるかもしれない。家庭には会社員がいても夫が不在になるわけですから、その結果、妻も妻である意識がだんだんこう薄れてくる。夫あっての、まあ、妻ですからね。そしてすでに子供がいれば、まあ、子供たちは本当にいろんなこう課題を私たち親に投げかけてくれるわけですけども、子供がいれば妻はその子の母になるわけですね。そしてややこしいことに、こうしたことは目になかなか見えない心の中で起きることですから、目に見える部分ではですね、全くその二人の夫と妻がその生活をしている会社員の男性と、そして母親っていう女性が一緒に暮らしているだけれども、でも表面的にはそれはそういう関係であるということは見えないわけですね。時々この世の夫は、あなたにとって奥さんどういう存在ですかと聞かれて、空気のような存在ですってこう胸を張って答えちゃったりするんですけども、もちろん奥さんもそのように聞かれて夫のことをそういうふうに答えることもあるでしょう。でもその本の中に出てましたけども、この空気のような存在って一体どういう存在なのかっていうんですね。いるのが当たり前の存在、いなければ困るけれども、いてもどうってことのない存在っていう意味でしょうか。亭主元気で留守がいいっていう、そういう存在。元気で働いてくれなければ困るけれども、でも、傍らにいられると煩わしい存在っていうことでしょうか。ちょっと寂しいですね。今年教会はマレージコースっていう、まあ、夫婦のセミナーと取り組むんですけども、その回で見るビデオの中に、ある奥さんがこんな話をしていました。最近テレビを見たら、夫婦円満の秘訣は、適当な距離を保つことだ。それを真面目に説く専門家の話を聞いて、自分は驚いたし、本当にがっかりしたって言うんですね。特に定年退職した夫婦の場合、この距離感が特に大切だと、その専門家は強調している。で、それを知った彼女が、でも私たちは距離を保つために結婚したんでしょうか。まあ、率直にそういうふうにこう、訴えてましたね。それ心に残りました。先ほどの本の中にも出てくるんですけども、ある牧師がですね、アメリカで行われた研修会に参加した。研修会の講師っていうのはとっても有名な先生で、牧師をしながら大学で経営学を教えている先生だったそうです。で、その講師がですね、まあ、休み時間かなんかの時に自分の手帳を見せてくれた。スケジュール表を見せてくれた。当然ですけれども、手帳は予定でびっしり、もう真っ黒です。 ところが、ところどころですね、空白な日があるって言うんですね。で、不思議に思って、先生、どうしてこの日が白いんですか？聞いてみた。するとその先生はですね、この日は何の仕事も入れていない。妻と一緒に過ごす日だからっていうふうに答えたそうですね。そのセミナーは教会形成についてのセミナーですけれども、その学びもさることながら、この手帳の話が一番心に残った。感動を覚えたっていうふうに、その先生語ってました。ものすごい忙しい人が、忙しいからこそ努力して、妻と過ごす日を確保するって言うんですね。で、そうした日は、ベビーシッターを頼んでも、必ず夫婦で出かける。なんでそこまでするのか。日本人の私は思うんですけども。でも、子供がいたら妻が母親になってしまうからだっていうのがその答えだそうです。もちろん、夫は家庭に仕事を持ち込まない。まあそうやって、夫と妻でいる時間を確保するわけですね。私たち日本では、若いご夫婦が子供を誰かに預けて二人だけで外出することに批判的な風潮があるかもしれない。でも、聖書によりますと、家庭において夫婦が基本ですから、ある意味で夫婦を、ある意味で工夫をしながらですね、妻に対して自分が夫であること、そして夫に対して自分は妻であること、そうした夫婦の時間を確保することが実は、いかに大事であるかということを、今日のイエス様の言葉も、また創世記のこのイサクとリベカの家庭の姿もですね、私たちに訴えてるんじゃないかなと思うんですね。いかがでしょうか。子供の頃、私、子供の頃のことをこうちょっと振り返ってですね、自分にとって何が安心で、幸せだったかなっていうふうに言いますと、お父さんとお母さんが互いを大切にし合っている姿を見るときだったと思いますね。そうした夫婦が中心になって作られた家庭の中で、子供たちは安らぎや温かさを経験しますね。まあ、こんなことを話しますと、そんなことをしたら子供がひがむんじゃないかと、反論される方もあるかもしれませんけど、でもそうではないように思いますね。逆に妻が妻であることを忘れてしまって、子供一辺倒の母親になって、もう一生懸命世話を焼いて、子供たちを可愛がったとしても、多分可愛がられた方の子供たちは、まあ先ほどの、引きこもった人ではないですけれども、幸せを感じなかったんじゃないか、感じられないんじゃないだろうか。むしろ、もう僕のこといいから、お父さん大事にしてやってよ。それは、彼らの実感などではないかと思います。また仕事一辺倒の夫がですね、俺が稼がなければ、お前たち食べていけないだろう、まあ、よく言われることですけども、そう言ってですね、いつも仕事のことしか考えていない。罪滅ぼしのように家族に物をなんかこう持ってったり、あるいは立派な家を建てたり、あるいは家の中を整える。でもそのような家にいて誰が幸せを感じるんでしょうか。家、ハウスはお金で買えますけれども、ホーム、家庭はお金では買えない。夫と、聖書はですね、夫と妻で協力してその家庭を築くように夫婦となった。ところがともすると、このホームをですね、ハウスのように勘違いしてしまう。で、そんなお家の子供に聞けば多分ですね、親父、お袋のことを構ってやってくれよ。そうしなければあんたたち二人を置いて俺安心して結婚もできやしないじゃないか。そうした心の訴えが、まあ、聞こえてくるんじゃないかなと思いますね。まとめに入りますけれども、ちょっと今日重い話になってしまったような感じですが、まとめに入りますけれども、聖書は結婚する二人に対して、妻たちを、夫たちを、昨日も結婚式でお話しましたけれども、妻たちよ、夫たちよと、そのように言ってですね、人が妻である、夫である、あるいは人が妻になる、夫になるっていうことは、神様からのそうした呼びかけがあって初めて妻や夫になるんだっていうことを教えていますね。昨日結婚式でそういう話をさせていただきました。つまりキリスト教の用語を使うならば、証明っていうことですね。 私たちは神様に召されて夫や妻になる。ですから夫として、そして妻として生きるっていうことは、神様の召しに応えて生きるっていうことですね。で、そしてその召しは決して変わるものではない。ですからイエス様も、神の結び合わせてくださったものを人は離してはならないっていうふうにおっしゃったわけです。いかがでしょうか。子供はどんなに可愛くても、また手がかかってもいつか巣立っていきますね。またそうでないと困るわけですけれども、そしてまた仕事も同じだなっていうふうに思います。どんなに忙しく、そして本当にやりがいがある素晴らしい仕事であったとしてもですね、やっぱりいつか後輩にバトンタッチしていくものですね。仕事から離れるときは必ず来るわけですね。でも夫婦は違うんですね。二人が夫婦であるっていう事実はずっと変わらない。よく言われることですけれども、私たちの失敗っていうのは、変わるものに目が奪われすぎる。それに加えて、変わらないもの、変えてはいけないものを軽く扱ってしまう、おろそかにしてしまうっていうことです。私たちは、ちょうどファミリーチャペルがあって、そして、その11位の礼拝、まあそういうテーマで話す機会が増えたわけですけれども、その聖書が示す夫婦の良きビジョンっていうのを本当に若い人たちと一緒にこう私たちが実際に共有する中で若い人たちもやっぱり家庭を求めていこう、クリスチャンホームを形成していこう、そういうふうになっていくんじゃないだろうか。ちょっとそのことを私たち弱かったんじゃないだろうか。神様と私の関係の中でこうやってきましたけれども、でも夫婦とか親子とか聖書が示すそういう関係をですね、もう一度聖書に聞いてそのことを大切にしていく、そのようなところに私たち立たされているのかなというふうに思いました。イエス様は言われます。それいえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。父母を離れなければ、本当の意味で夫と妻との関係にはならない。一つになれない。そのことを大切にしなさい。イエス様は強調なさった。ぜひ、このイエス様のメッセージを私たちの生活の中に生かしていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。